ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。今週もトロイさん、よろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週も最新の創薬 DDS に関する興味深いニュースが届いていますよ。
盛りだくさんですね。では早速今週のニュースヘッドラインです。
複数の主要治療薬が FDA のファストトラック指定を取得しました。画期的な治療薬指定も複数あり、バイオテック株価に影響が出ています。インシリコメディシンが AI 逆合成研究でケムセンサーを発表します。分子接着剤分解薬 TNG961 が特定のがん治療薬として有望です。デュアルペイロード ADC ががん治療の新たなトレンドです。デューク大学が GLP-1 薬の個別化治療の可能性を提示しました。 GLP-1 肥満治療薬の長期使用による代謝不均衡の可能性が指摘されています。コーラス ADC ががん治療の新星として台頭しています。 ADC における抗体の多様な役割が再評価されています。
今週も多岐にわたるトピックが並んでいますね。これらのニュースからどのような業界動向が見えてきますか？
はい、特に AI が創薬開発のあらゆる段階で影響力を強め、新しい薬剤モダリティが精密ながん治療の可能性を広げている点が注目されます。
なるほど。では詳しいニュースを本編で見ていきましょう。まずは AI 創薬に関するニュースですね。リサーチ&マーケッツのレポートによると、世界の AI 創薬市場が大きく成長すると予測されているそうですが、どのくらいの規模になるのでしょうか？
はい、世界の AI 創薬市場は2025年の推定 11.3億ドルから2031年には 22.9 億ドルへ、年平均成長率 12.49% で成長すると予測されています。
年平均 12% 以上の成長はすごいですね。この急成長の背景には何があるのでしょうか？
主な理由は新薬開発の加速と従来の長い研究開発期間とコスト削減の緊急な必要性です。特に AI はデノボ分子設計を可能にし、ワークフローを自動化することで初期段階の製薬研究に革命をもたらしています。
AI が新しい分子設計までしてくれるんですね。具体的にはどれくらい効率が上がるんですか？
例えばファイザーは AI を活用して数百万の化合物をスキャンし、わずか30日で実行可能な薬剤候補を特定したと報告しています。しかしライフサイエンスに関する深い専門知識を持つ AI 専門家の不十分が課題として残っています。
新薬開発を飛躍的に加速させる一方で、専門家不足という課題もあるんですね。続いてのニュースも AI 創薬に関するものですね。 AI が創薬プロセスを抜本的に変革しているとありますが、これはどのような変化なのでしょうか？
はい、かつて数年を要した開発期間が数ヶ月に短縮されたと指摘されています。特にアルファフォールド3のような技術革新がタンパク質の構造とリガンドとの相互作用を正確に予測し、標的同定とリード最適化を劇的に加速させています。
アルファフォールド3ですか？それがどのように創薬に役立つのでしょうか？
複雑な生物学的相互作用の理解を深め、AI がゼロから新しい分子を設計することを可能にします。早期導入企業は2から3倍の生産性向上を報告しているんですよ。
2から3倍も生産性が向上するとは驚きです。 AI が見つけた分子が実際に薬として承認される事例も増えていると聞くと現実味がありますね。
まさにその通りです。議論の焦点は AI が創薬をどれだけ変えるか、そしてデータ品質や規制需要といった新たな課題にどう対処するかへと移っています。
AI はもう創薬の未来を変えるだけでなく、今を支える現実のツールになっているんですね。 AI の活用は創薬だけにとどまらないんですね。薬物製造プロセスに AI を統合するスタートアップがあるとは、どのような取り組みですか？
台湾の新興企業ベルヌス AI は AI、 量子コンピューティング、物理シミュレーションを組み合わせたプラットフォームを開発しています。目的は薬物製造における安定性を向上させ、大規模生産への移行をスムーズにすることです。
製造プロセスにおける安定性向上ですか？具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか？
医薬品製造では品質管理やスケールアップに多くの課題があります。 ベルヌス AI のプラットフォームは、AI が様々なパラメータを分析、予測し、大規模生産での問題を解決することで、新薬がより迅速かつ効率的に患者さんに届くようになります。
それはすごいですね。まさに医薬品製造のスマート化ですね。品質の高い医薬品が安定して供給されるようになるのは、良いニュースです。
はい。イノベーション創出の可能性も示唆しており、グローバルな製薬エコシステムで重要な役割を果たすかもしれません。
AI が研究開発だけでなく、製造の現場まで変革していくそのスピード感に驚きですね。続いては、新しい乳がん治療薬のニュースですね。ベプデゲストラントという新薬が FDA に承認されたそうですが、どのような点で画期的なのでしょうか。
はい。ベプデゲストラントは、エストロゲン受容体陽性の進行性乳がんを対象とした新しい薬剤です。画期的なのは、これがヘテロニ機能性プロテインデグレーダーという新しい作用基準を持つ点です。
ヘテロニ機能性プロテインデグレーダーですか？どのような仕組みでがんに作用するんですか？
従来の薬が疾患を引き起こすタンパク質を阻害するのに対し、この薬は特定のタンパク質を標的とし、細胞内の分解システムを介して、破壊、除去します。
標的を阻害するのではなく、分解してなくしてしまうんですね。それは強力そうです。
SR1 変異という、既存の内分泌療法後に治療抵抗性を示す乳がん患者さんにとって、新たな治療選択肢を提供します。この成功は、プロテインデグレーダー技術の応用をさらに加速させるでしょう。
新しい作用基準の薬が登場することで、これまで治療が難しかった患者さんに新たな希望が生まれるのは素晴らしいですね。がん治療薬の話題が続きますね。ファイザーとアステラス製薬が、筋層浸潤性膀胱がんを対象とした併用療法のフェーズ3臨床試験で良好な結果を発表したとありますが、これはどのような治療法ですか？
はい。これはパドセブとキートルーダという2つの薬剤を組み合わせた併用療法です。パドセブは ADC でがん細胞に直接薬剤を届け、キートルーダは PD-1 阻害薬で免疫システムを活性化します。
ADC と PD-1 阻害薬の組み合わせですか？併用する意義は何かありますか？
2つの異なる作用基準を組み合わせることで、単剤療法では得られなかった相乗効果が期待でき、がん治療の効果をさらに高めることができます。
なるほど。ミサイルで直接攻撃しつつ、自分の免疫力もアップさせるようなイメージですね。これは大きな進歩と言えそうですね。
ええ。進行性膀胱がんの治療パラダイムを大きく変える可能性を秘めています。患者さんの生存期間延長や走行率の向上が見込まれ、新たな標準治療となる可能性もあります。
異なるアプローチを組み合わせることで治療効果を最大化する。これからの創薬の方向性を示しているように感じます。今、大きな話題になっている GLP-1 受容体作動薬に関するニュースですね。処方箋全体の 8% 近くを占めるというのは、かなりの急増ぶりではないですか？
はい、スージーさん。まさに驚くべき数字です。2026年3月には、GLP-1 受容体作動薬が米国の全処方箋の約 8% を占めました。
それほど多くの人に使われているんですね。なぜここまで需要が急増しているのでしょうか？
主要因は、肥満症治療薬としての使用が急速に拡大しているからです。強力な体重減少効果が注目され、抗肥満薬としての需要が急増しています。特に経口セマグルチド製剤の普及が処方を拡大させています。
経口薬も出てきたんですね。それは手軽でさらに広まりそうです。
薬剤師は需要増に対応するサプライチェーン管理強化や、患者さんの臨床管理に対する新たな要求に直面しています。長期的には医療費削減が期待されますが、安定供給、費用対効果、長期使用における安全性と有効性のモニタリングが不可欠です。
肥満治療に革命をもたらす一方で、供給や安全性に関する課題にも向き合う必要があるのですね。GLP-1 薬の話題が続きます。今度は、その作用メカニズムに関する新しい発見だそうですね。経口の小型分子 GLP-1 薬が脳深部に浸透して食欲を抑制するというのはどういうことですか？
はい。NIH の研究で、次世代の経口小型分子 GLP-1 薬が、 血液脳関門を通過して脳深部の食欲を調節する領域に到達することが明らかになりました。
血液脳関門を通過するというのは特別なことなんですか？脳の中に入っていくとどのような効果があるんですか？
血液脳関門は通常多くの薬物の脳への侵入を制限しています。この薬が脳内に入り込めることで視床下部などの神経回路に直接作用し、満腹感を促進して空腹感を軽減し、効果的に食欲を抑制します。
それは素晴らしいですね。脳に直接作用することでより強力で持続的な食欲抑制効果が期待できるということですか？
まさにその通りです。この発見は GLP-1 薬の治療ポテンシャルに関する理解を深め、肥満治療薬の設計と開発に新たな方向性を提供します。
GLP-1 薬の進化がさらに幅広い疾患の治療につながる可能性を秘めているんですね。最後に DDS、 つまりドラッグデリバリーシステムに関するニュースですね。脂質ナノ粒子 LNP の製造プロセスが鍵を握るとありますが、どういうことでしょうか？
はい、 LNP はメッセンジャー RNA などの核酸医薬を細胞内に効率的に送達するための重要な役割を担っています。その性能は製造プロセスに大きく依存します。
製造プロセスが重要なんですね。どのような技術が使われているんですか？
LNP はマイクロ流体技術を用いた精密な自己組織化プロセスで合成されます。マイクロ流路内のミキサーが脂質と核酸を均一に混合し、サイズが均一な単分散性の粒子を生成します。
粒子サイズが均一だとどうして送達効率が上がるんですか？
粒子サイズが均一であるほど生体内での挙動が予測しやすく、標的細胞への取り込み効率も安定します。これはメッセンジャー RNA ワクチンの製造拡大やより複雑な遺伝子治療薬の開発を可能にします。
LNP の精密な製造技術がこれからの核酸医薬の発展を支える土台となるわけですね。
今週は AI が創薬から製造までその影響力を広げ、開発スピードと効率を大きく変えていること、そして新しい薬剤モダリティがより精密ながん治療の可能性を切り開いていることが印象付けられました。GLP-1 薬の爆発的な普及と深い作用機序、長期使用における課題の明確化は、個別化医療の重要性を示していると言えるでしょう。
はい、 AI の進化と新しい治療薬の登場が私たちの未来をどのように変えていくのか、今後の動向から目が離せませんね。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。